現在はですね、2019年の8月の17日かな、土曜日です。はい。ですね、私、昨日のですね、韓国関係、やっぱね、見たくないけど見ます。なんでそうかというとですね、これからおそらく場合によっては下手すれば本当に韓国大韓民国という国がですね、消滅するからです。だからそれに向けてですね、周辺各国がですね、いろいろ動いてるなというふうに逆から考えております。そうなるとですね、ムンジェインさんの頭の中においては北朝鮮とさえ統一すれば、いいんだよみたいな。他はですね、どれだけ後でも後からついてくるんだよと。だからそのためにですね、韓国対ですね、北朝鮮の経済格差というのはだいたい1対20なんですが、つまり韓国は20倍なんですが、これをですね、とことん貧乏にしてですね、1対3とか1対4とか1対5ぐらいまでなってもいいと思ってるんでしょうね。1対5でもはっきり独立、合体はできないですよ。昔の東ドイツと西ドイツが1対5ぐらいじゃなかったかな。いや、もうちょっと開いてたかな。それでもですね、徹底的にとんでもないことになりました。だから、それでもね、そういうことはどうでもいいんでしょう。朝鮮民族における統一国家さえできれば、本当に何もかもが後からついてくるというふうに捉えているんでしょうというふうに捉えた後、昨日ネイバーでですね、日本語向けの記事ではなかったんですが、翻訳和訳されていたものを私読みました。それはですね、多分これ嘘なんじゃないかと思います。韓国の側が日本の外務省というかですね、それらの関係者に対して、今の徴用工がうんぬんかんぬんという流れに関して、まず日本の側から先に韓国に対して再び全面的に謝罪をすれば、韓国がですね、これらの徴用工の裁判うんぬんを取り下げさせて、以後永久に言わないみたいなことを交渉している、というふうなことを言い、日本の側は、もう二度と謝るつもりはないと。もう日韓基本条約で全てが終わっていると。それにもかかわらず、こういうふうな形でその謝罪をするというふうなことをすれば、間違ったサインを世界に与える。ということでありますし、というかその慰安婦の不可逆の合意の時にしても、これで最後だとか、これで最後だとか言いながら結局全部ひっくり返したでしょ。慰安婦の財団なんかなくなっちゃったでしょ。お金がどこ行ったかすらもわかりません。だから彼らがこれで最後と言ってもですね、もうその、昔の日本だったら日韓議員連合の方たちがですね、韓国様はそうおっしゃっているのだから、再びですね、言うことを聞きましょう、言いなりになりましょう、とかってやるんでしょうけど、ね、朝日新聞とか含めるあるいはマスコミメディアも含めて。しかしですね、今回のその国際条約に関する明確な違反に関してですね、それでも韓国様の言いなりになりましょうというふうなことを言う人たちというのは、マスコミにいたとしましょう。企業からね、スポンサー降りられるということになるんで、今回ばかりは、基本的には韓国の味方にはなれないんですよ。朝日新聞がうんぬんと言ったところでですね、新聞買ってくれなければ終わるんだし、広告収入がなければ終わるんですよ。そしてですね、その韓国がですね、この国際条約における二国間のですね、決め事をですね、後から彼らの国内法によって勝手にですね、ねじ曲げて、さらに金をこせということをやるということが許されるのであれば、今後以後永久にですね、どんな言いがかりをつけても日本企業に対して金をこせということができるようになるんですよ。朝日新聞にすらですね、何の関係もないというふうに嘘吹いていたら、朝日新聞というのは韓国国民を苦しめたので、戦後に作られたそのね、朝日新聞というそのね、いろんな記事、報道内容に対して謝罪と賠償をですね、要求するというふうなでっち上げの裁判をですね、起こしてですね、当然韓国の勢力が必ず勝ちますから、最高裁まで必ず勝ちますから、そうなるとですね、朝日新聞は、果たして韓国にお金払えるんですか？こういうことがですね、今回のその徴用工がうんぬんかんぬんと彼らが決めつけるですね、インチキの動きには含まれております。でですね、もし仮にですよ、この日本政府に対し外務省などに関してこれらの水面下の交渉を行っているというふうなことをネイバーがばらしたというこの一連の動きが事実だったとしたら、これらの外交交渉というのは基本的には外に出さないもんですよ。だから、そういうことを含めてですね、捏造はするわですね、日本の立場を貶めるような一方的な発表はするわ、内容を書き換えるわ、改ざんするわ、ということを仕掛けて、経産省に対してもそれを仕掛けてきたのは私たちは目撃してるでしょ、復活水素の流れの件で。だから、この、外務省に対して、このね、徴用工がうんぬんかんぬんとか、なぜ外務省なのかなとも思ったりしたけど、外務省と経産省と2つなのかな。誰も信じないということとですね、まずお前たちがですね、約束守ればいいだけじゃないかと。 いうふうに返されたらこれで何も言いません。だからね、今まで韓国の言うことをですね、聞いてやっていたから、彼らは自分たちの思い通りのことができていたという、ただそれだけなんですが、ただ一言日本が嫌だと言い始めたらですね、言ったらですね、何にもできなくなるんですよ、彼らは。じゃあ戦争してですね、なんだろう、言うこと聞かせるんですか？そんな武力もありません。彼らはどさくさ紛れに取っていくことしかできないはずです。まあだから私は、だから天然痘テロ攻撃をやるんじゃないかなと思ってます。非対称ですからね、これは。非対称の戦争というものは仕掛ける可能性が高い。テロです、だから。今、南ベトナムのことを覚えてる人いますか？南ベトナム共和国というものがあったことを知ってる人いますか？誰もいないでしょう。だから、表層的にですね、日米の関係者の方々は、韓国に対して強硬な手段を取るとか、云々とかいろんな言葉を付け足すことはできますが、基本的に大韓民国がこれはもう持たないな、消滅するんだという前提をですね、複数のですね、プランがあるはずですが、だいぶその可能性の高いプランとしてそれを起動し始めたが、ね、そんな風に見えます。そうなると何をしなくちゃいけないのかというと、この日米の勢力によって根幹的なところの何かを奪うという、抑える。という、これがですね、もう始められているなというふうに私は思うわけです。まあいいです。まあそれ、時間あったら言います。次に。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の8月の17日、土曜日です。まあ今のね、日韓の対立がうんぬんかんぬんってやってますけど、これ逆から考えてください。大韓民国というものはもう完全に消滅してなくなるんだと。というふうに考えたときに、日米にとって、まあ日本にとって、韓国が今まで保有していた、所有していたようなですね、島嶼軍であるとかを含める、何を抑えなくてはいけないのかということを逆から入ってください。そうするとですね、私は二つのことしか思い浮かばないんですよ。それはですね、竹島と最終島を抑えてしまう、取ってしまうということなんです。でですね、まだ韓国という国家政体、国家政治体制がある間に、日韓戦争をですね、起こす。しかし日韓戦争を起こす流れにおいては、在韓米軍がですね、撤退している米韓同盟が事実上を解消されているという状態にならなくてはいけません。だからそういう意味において私は24日のジーソミアの解消というものが本当にあるのかどうかということに注目しております。ジーソミア解消するとですね、つまり日米韓軍事情報共有協定ですね。間違いなくという言葉はあんまり使いたくないんですが、しかしだいぶ高い確率でですね、米韓同盟というものは解消に向かいます。ただ解消に向かうといっても何月何日に解消しますというふうな言い方ではなく、形だけはずっと米韓同盟は残っているというふうにはなるのですが、在韓米軍が事実上今でも本当に2万8000人いるかといないと思いますが、まあ一応建前上その2万8000人が3000人だとか2000人だとかにどんどん減っていくことになると思います。最終的には軍事顧問団の50人だとか、つまりヘリコプターでですね、軍事ヘリコプターでいつでも脱出できるような人数しか残っていないような状況になり、それを見定めた北朝鮮がロケット砲なんかでちょっかいを出していく、どんどんと撃つような流れになっていった時にですね、おそらく米国は韓国をですね、助けないんですよ、ベトナムの時と同じで。となると、韓国はもう消滅すると。それは織り込み済みだと。中国か北朝鮮になると。それはその場合ですね、今、韓国という国家に所属している部分で、これはどうしても確保しておかなくてはいけないなというのは、米国のですね、海軍潜水艦基地のある最終島と、あとは竹島なんですよ。竹島に関しては、超長距離レーダーシステム及びミサイル発射システム、そしてですね、軍艦とですね、潜水艦を寄港できるような軍港、つまり軍事基地にしてしまう、エヴァですね、非常に、なんていうかな、いい場所にあります。私はだからですね、韓国の側から米韓同盟をですね、解消させるというふうな全体の動きを日米共同で仕掛けているというふうに捉えます。復活輸送がうんぬんだとか、経産省の動きというのは日本単独でできることではありません。はっきり言うけど。 そして米国はですね、いつまで経っても韓国の味方しないでしょ。米国の中にもですね、韓国の味方をするような、いわゆる米韓同盟マフィアと言われるような経済利権団体の方々がいます。それらをですね、黙らせてるでしょ。私はですね、そういう大きな流れの中で、ひょっとしたら北朝鮮はですね、8月10日にですね、明らかに韓国から横流しされた米国製のミサイルあったんですが、これを発射しました。昨日もミサイル2発だったか発射してます。私画像を見ました。どうもなんか8月10日のミサイルと同じミサイルのような気がしました。これは専門家に任せます。もしそうだった場合ですね、やっぱりこの米国製のミサイルを出しているというわけで、もし仮に北朝鮮がですね、その韓国から流された米国製のミサイルを撃ったというふうなことが軍事分析によって明らかになり、この韓国のですね、米韓同盟を維持しなければ自分たちは困るんだというふうな勢力にそれが公開された時にですね、あなたたちはそうは言うが、北朝鮮にこれらの米国製の兵器を売り渡す韓国をですね、守ろうというのかというふうなロジックでですね、それ投げつけられると、おそらく反論できません。普通に考えて。それは米国の安全保障にも思い切りかぶさってくることだから。だからその辺をですね、なんか、綱引きみたいなことやってるのかなとは思うけど、正直わかんないですね、これは。ただ、国際政治はね、騙し合ってなんぼですかね。ひょっとしたらそういう意味で、今の段階で北朝鮮と米国がある程度握ってるところもあるのかもしれないなという気はしないじゃない。朝鮮統一をあなた帰国の北朝鮮ベースでさせてあげるから、我々のシナリオをやれというふうなことも、やらないかって言ったらやる可能性があります。米国と北朝鮮が全くつながっていないというふうに考えるのはあなたのですね、子供じみたところです。米国の関係者と北朝鮮の関係者というのは国連ビルでですね、基本的に毎日というか、まあ定期的に会っております。まあ重要な話は国連ビルの部屋ではやらないですよ。まあどっか米国のどっかにあるんでしょうね。そういうのが。だから、なんだろうな。竹島日韓戦争をですね、ふっかける。じゃあ最終党どうするんですか？これ昔ね、その案があったそうですが、私ちょっとそれは無理じゃないかと思っていたのは、最終党を一つの独立国として独立させてしまうという案です。それはですね、一つの案として北朝鮮に南進させて、韓国すべてをですね、北朝鮮のものにするんだが、韓国の政治指導者たちをですね、亡命させて最終党に亡命政権を作らせるということをやるんですよ。で、その、まあ、召喚民国ですね。もう最終党1個だけなら。その召喚民、だから中国がですね、国民党の勢力を追い出して台湾、こういう形になったでしょ？これと同じ。朝鮮半島において北朝鮮の勢力が韓国の勢力を追い出して、最終党がですね、台湾みたいな形に、召喚民国になるということです。召喚民国は当然ですね、米国とですね、軍事同盟みたいなものも当然求めますから、でもあっという間に軍事力がなかったらあっという間に攻め滅ぼされますから、そういう召喚民国と米国がですね、軍事同盟を結び、そしてですね、今この瞬間、最終島にある米軍のですね、潜水艦寄港基地みたいなものをそのまま維持して守る、ということがですね、あるかもしれないなと私は思っております。どうなのかね。こういうものの見方っていうのは、例えば スーダンと南スーダンの関係とかですね、ティモール、東ティモールの関係みたいなもんでね、そこに資源が出るから、プラスアルファ的なことがあるんですよ、やっぱり。どちらにしろ、その庶民がね、いつも切り捨てられてるなと、これは思うけどね。いずれにせよですね、28日以降の日本国がですね、これね、もう揺るがないですけど、閣議決定されたから、揺るがないですけど、交付もされておりますから、実際に韓国に対してホワイト国をですね、もうなしにするというふうな動きを通じて、韓国の側がどのような反撃をするかというのは、もうGSOMIAしか、これしか残ってないんです。GSOMIAはこれ、解消する、解消しない、実際それで解消してしまったとしたら、あとはですね、日本に対するその、言うことを聞かせるためのですね、動きというのは、謎の集団におけるテロ攻撃しかないんですよ。そこまで行くかな。ちょっとわかんないですけどね。世界はですね、本当に物騒な方向に向かっているということで、朝鮮半島も中国もどうも壊れそうです。中国の香港への武力介入の動きもですね、 今のところ香港市民に見せるために威圧的にデモンストレーションのように装甲車とかですね、兵員輸送車を並べておりますが、私はこれはっきりで、その、武力介入したくない、したくないとかって一番今の中国は言ってるというふうに伝えてるというふうにですね、NHK なんかはですね、またこんなことやってんのかお前らと思うけど、中国の工作に乗っかっておりますが、それは中国共産党が具体的なもう日付をですね、決めるための時間稼ぎをしているだけであって、私は武力工作の、武力介入の方が必須であり、動かないというふうにもうなってるというふうに、そこまで見てます。早ければ8月中にやっちゃうんじゃないでしょうか。わからんけどね。そうなると一気に、まあ、極東アジアにおける不安定化、そして中国に大きく投資しているあらゆる全ての人々のですね、地獄が始まるなということ。これがですね、まあ私の見え方です。つまり何もかも失うということです。金的なもの含めて。やるかな？どうかな？習近平さんはそんな判断力もないっていう話もあるけどね。わかんない。まあ、ただですね、笑い事でもなく香港はちょっと発火点としてですね、燃え上がりそうなところになっておりますから、その部分をですね、よく見ていてほしいかなと思います。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。